こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて、現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が、会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年5月24日日曜日です。いつもご視聴いただいている皆様に、少しご協力いただきたいことがございまして、現在僕のチャンネルの投稿欄でですね、こちらのラジオの視聴タイミングに関するアンケートを実施しております。まあ、選択肢の中から投票できる、お手軽な仕組みになっておりますので、ぜひぜひご協力ください。選択肢として用意しているのは4つで、まあ、1個目が、アップロードされた瞬間に聞いていますっていうのと、で、2つ目が、通勤やお散歩途中などの、まあ、移動中に聞いていますっていうのと、で、3つ目が、家事や掃除をしながらの作業用 BGM として聞いてますっていうのと、で、4つ目が、寝る時の睡眠用 BGM として利用していますっていう、まあ、この4つですね。で、まあ、あまりないとは思うんですが、これ以外のタイミングや用途で、まあ、ご視聴いただいておりましたら、その内容を投稿のコメント欄でぜひ教えてください。まあ、例えば、大事な試合やプレゼンの前に勝負の一曲としてイヤホンで爆音で聞いていますとか、あと、外資系のオフィスとかでよく見かける複数のモニターにこう世界中のニュースを同時に映している、でそのモニターの一つにこのラジオの映像を常に流し続けてますとか、まあ、いろいろあると思いますので、ぜひ教えてください。はい、ということで近況なんですが、まあ、最近本当に自分の頭から離れない曲がありまして、まあ、どんな曲かと言いますと、
ドクターペッパーベイベー It's good and nice ドゥルル
という、もしかしたら聞いたことある人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、こちらは日本でもたまに見かけますドクターペッパーというアメリカ生まれの炭酸飲料の CM ソングです。まあ、アメリカらしいよくある感じの明るい CM ソングですが、この曲が生まれた経緯が少し特殊でして、そんなに有名じゃない TikToker のロメオという女性が、ドクターペッパーのテーマソング作ったこんな感じの曲ですと宣言してから、アカペラでさっきのドクターペッパーベイベーを歌うっていう、まあ、10秒くらい、11秒くらいの動画を TikTok に投稿したんですよね。まあ、そしたらその動画が、もうめちゃくちゃおバズり散らかしまして、去年の12月に投稿された、まあ、動画にはなるんですけど、現時点でなんと 1.5 億回再生されています。もうね、YOASOBIとか米津玄師並みですよね。まあ、この動画のコメント欄に、ドクターペッパーの公式アカウントから、CM に起用したいとの依頼が来て、マジでドクターペッパーの CM ソングになったっていうね。まあ、これがきっかけになって、まあ、その TikToker のロメオのもとに、様々な企業から、CM ソングの作成依頼が来てまして、ドクターペッパーの他に、韓国の自動車メーカーのヒュンダイの CM ソングとか、あと、ヴァイラコーコーっていうココナッツウォーターの CM ソングも作って、まあ、こちらもね、どちらも大バズりしておりまして、もうロメオは一躍有名人になって、これこそまさにアメリカンドリームというような、まあ、現象がね、起こっております。やっぱね、これを受けまして僕も動画だけじゃなくて曲も作らないとなぁと思わされました。はい、まあ、もちろんね、YouTube は好きなんで、これからも Vlog とラジオは続けていくつもりなんですけど、やっぱり数あるメディアの中で人の心にダイレクトに届くもの、届きやすいものってダントツで音楽だと思うんですよね。僕は高校生の時に吹奏楽部に所属していて、今もギターを弾いたりして音楽に馴染みのある人生を送ってきたんですが、音楽を作るという行為は一度もやったことがなくて、まあほとんどの人がそうだと思うんですけど、正直アーティストが作るような A メロ B メロサビみたいな曲は到底作れる気はしないんですが、今回のドクターペッパーの CM ソングみたいにワンフレーズツーフレーズくらいのジングルというか CM ソングなら、めっちゃ頑張れば僕でも作れるんじゃないかなと思わされました。ということで今日からしばらく CM ソング制作に挑戦してみたいと思います。まあ、やり方としては専用の TikTok アカウントを作って、それに流していくスタイルで量産していきたいと 思います。アカウントが開設できたら別途宣伝すると思います。まあ、まずは最初の曲を作るのにどのくらい時間がかかるのか正直見当もつかないんですが、まあ、こういうのって期限を決めないといつまで経ってもできないと思うので、目標は来週のラジオまでに1曲作って投稿するということにしたいと思います。まあね、最低でも10曲くらいは作ってみて様子を見たいなと思っています。まあ、多分ね、ろくでもない曲が生まれてしまう可能性が非常に高いんですが、まずはこの渾身の1曲っていうのを作るよりも数をこなして鍛錬していく方がいいかなと思います。はい、とにかく作ってみようと思っています。まあ、数をこなすということが重要という意味では少林寺拳法と一緒ですね。はい、その精神でとりあえずトライしてみようと思った32歳でした。ということで、まあ、近況というか決意表明は以上です。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通のお便りをご紹介します。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。後藤さん、こんにちは。こんにちは。自分も今年の春に会社を辞めて主婦をしている無職です。主婦の夫が夫なので男性の方ですかね。はい。いろいろと辛い思いもした仕事でしたが、なんだかんだで好きだったんだなぁと感じています。そんな気持ちを抱くなんて自分でも正直驚きでした。後藤さんが人生休憩中になって気づいたご自身でも驚いた変化はありますか？以前は嫌だと思っていたことが実は好きだったと気づいたとか、まあ、そんな話があればお聞かせいただけると嬉しいです。これからも放送頑張ってくださいということで、お便りありがとうございます。辛いと思っていた仕事も離れてみた結果、なんだかんだで好きだったんだなぁと感じられたとのことで、その気づきは非常に素敵ですね。まあ、やっぱり自分は何が好きなのかっていうのはやってみないとわからないという側面もある一方で、失ってみないとわからないという側面も絶対にありますよね。まあ、送り主さんがどういう経緯でご退職されたのかっていうのはこのお便りだけではわからないんですが、まあ、好きだったと気づけたのであれば、まあ、今後ねまた余裕が出てきたら同じような職種に復帰するのも全然ありなんじゃないかなと思います。僕の場合、前職の方々とは今でも仲良くしていただいてて、僕もその前職の方々がものすごく大好きなので、今後も仲良くしていただきたいなという気持ちは非常に強いんですが、じゃあ、辞めた会社に今から戻りたいかと聞かれると、今のところは、って感じですかね。まあ、ほんま失礼なんですけどね。会社を辞めて10ヶ月ほど経つんですが、業界に復帰したくなるほど前の仕事、まあ営業職だったんですけど、まあ前の仕事が好きだったかと聞かれると、そこまでではないかなっていう感じですね。ただ、前職の方々とお会いするときに、自分がかつて担当していた商品のマーケット情報を聞くと、今でも結構ワクワクする気持ちが出てくるので、そういう意味では、今でも結構好きなんかなとは思います。その自分がかつてね、担当していた製品のマーケットの変動要因をたどろうとすると、世界情勢の動向も、テレビのニュースを見るよりも、よりクリアにつかめてくるんですよね。そこが僕のワクワクポイントです。会社辞めた瞬間は、まあ、例えばですけど、その自分がかつて担当していた製品に一生関われないよと言われたとしても、あ、もう全然いいっすよくらいの感覚だったんですが、いざ辞めてみて10ヶ月経った今、その製品のマーケット動向を聞くと、ワクワクする気持ちを自分は持っていたんだという事実が、まあ、会社を辞めたことによって気づけた大きな点かなと思っています。今はね、まだいろいろやりたいことが他にあるので、業界復帰は考えていないんですけど、復帰する未来も決してゼロではないかなと考えています。はい。でもその業界からもう門前払いされる可能性も全然ありますからね。その時々に、必要に応じた行動を今後も取っていけたらいいなと思っております。はい。続いてもう一つご紹介いたします。後藤さん、こんばんは。こんばんは。石ちゃんと申します。私は北海道の出身ですが、仕事で関東に住んでいます。北海道出身というと、必ず海鮮丼などの海の幸が美味しくて羨ましいと言われます。その際、いつも反応に困ります。なぜなら、私は北海道の中でも山に囲まれた内陸の田舎町で生まれ育ったため、海鮮はほとんど食べたことがないです。また、加熱していない食べ物が苦手なので、刺身、寿司、貝類、カニなど一切食べれません。私自身の、北海道の美味しいもののイメージは牛乳やジャガイモなどの野菜だったのですが、道外の方のイメージは真っ先に海の幸が思い浮かぶものなのでしょうか？ ということで、お便りありがとうございます。結論から言うと、やっぱり海の幸が真っ先に思い浮かびますね。北海道の海鮮美味しいエピソードとして、北海道は回転寿司でもめっちゃ美味しいというのもよく聞くので、海鮮が真っ先に思い浮かぶ方が多いのも事実なんじゃないかなと思います。ただ思い浮かぶのが海鮮だけというわけではなくて、その次には石ちゃんさんがおっしゃっているように、乳製品やジャガイモとか、あとはジンギスカンとか味噌ラーメンとか、北海道は海鮮以外にも美味しいものがたくさん浮かび上がってくるので、まあ、僕はね、誇り高き神戸民なんですけれども、そんな誇り高き神戸民の僕でも、北海道のことは正直羨ましいと思ってしまいます。さて、イッシャンさんは北海道のご出身やけど海鮮は苦手とのことで、これはね、もうしゃあないと思います。僕が前職で、よく一緒に仕事をしていた韓国人のトレーナーの方で、キムチが苦手という方もいらっしゃいましたんで、出身地の名物を好きにならないといけないというのは、もう全くないですからね。ぜひ、イッシャンさんには、北海道の海鮮以外で美味しい北海道のものを、現在お住まいの関東でどんどん宣伝していってください。はい、ということで、前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私ことが、世の中にきちんとついていくため、このコーナーを設けることによって世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。3つ、おじさんのハーフパンツはキモいの声に試験、男だって言いたいことはある、というスポニチアネックスの記事です。タレントのミッツマングローブ51歳が22日放送の東京 MX 5時に夢中に生出演し、話題となっているハーフパンツ論争について言及する場面があった。東京都庁で新たに東京クールビズが始まり、業務内容によってはハーフパンツの着用が可能になったことを受け、ネット上ではおじさんのハーフパンツ問題が議論の的に。肯定的な声がある一方で、不快、キモい、すね毛を見たくないなどの否定的な声も出ている。この件について3つは、男だって言いたいことはあるけど飲み込んでますよ、女性に対して、と切り出すと、二の腕とか谷間とかさ、もうちょっとしまっといてあげたらいいんじゃないですかって思いますけど、と本音で語っていた。はい、ということで、男の半ズボンは毎年と言っていいくらい夏になると標的にされますよね。もう正直ね、日本めっちゃ暑いんで、半ズボン履くのくらい許してやったらどうやと思ってしまうんですけどね。もちろん TPO はあると思うので、お堅い雰囲気のビジネスの交渉の場にドン小西みたいなお坊ちゃまくんスタイルの半ズボンスーツスタイルで臨むと、なんだお前と思われかねないですけど、日常生活の範囲であったら法律が許す範囲で各々が快適に過ごせる格好をしたらいいんじゃないかなと思います。日本人は他人の服装だったり立ち居振る舞いだったり本当によく見てますよね。僕がテキサスにいた時、他人がどういう服を着ているのかを気にしてる人ってほとんどいなかったと思うんですよ。僕もアメリカにいる時は仕事以外での服装はそこまで他人の目を気にしていなくて、その感覚で日本に帰国して数週間経った時に、後藤さん先週めっちゃ目立つ服着てましたよねと職場で言われて、あ、結構みんな見てんねんなと再認識しました。ちなみにその時着ていたのはオレンジ色のラルフローレンのポロシャツです。まあね、それは目立ちますよね。まあ男性も女性も清潔感を鑑みた上でのトータルコーディネートをすれば問題ないんじゃないかなと思うんですけど、はい、まとめがね雑になってしまって申し訳ございません。何かご意見ございましたらコメント欄でぜひ教えてください。はい、ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーです。今日ご紹介する動画が、海外の動画なんですけど、How Romeo Accidentally Created the Viral Jingle for Dr. Pepper ということで、近況でお話しした Dr. Pepper Baby It's Good and Nice Do 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 を作った TikToker のロメオが、アメリカの、有名なトークショーなんですかね、その番組に出演している時の動画でございます。このインタビュー動画はロメオのパーソナリティがよくわかる本当にいい動画なので、今回ご紹介させていただきました。当然動画は英語ではあるんですけど、自動翻訳の字幕を設定すれば英語わかんなくても大体は見れると思いますので、ぜひぜひ見てみてください。 動画の後半ではロメオがこの番組のために作ったジングルも披露しているので、そこもね、見どころです。彼女が作ったジングルで Dr. Pepper Baby 以外で僕のお気に入りなのが、さっきもね言ったココナッツウォーターのバイラ高校のジングルです。
バイラ高校融合高校が絶賛ダンデリスよそドゥルンドゥンドゥン
っていうね、はい、オリジナルもぜひ聞いてみてください。ということで、おすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便りを読ませていただきます。後藤さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく見させていただいている後藤さんと同世代の会社員です。後藤さんのラジオのおすすめ YouTube ご紹介コーナーが特に好きで、おすすめされた YouTube 動画は必ずチェックしています。嬉しいですね。はい、私は最近アフリカンベイブリストという YouTuber にハマっているのですが、後藤さんはご存知でしょうか。周りに知っている人がいないのですが、自分的にはアフベ括弧アフリカンベイブリストさんの動画がツボで、誰かの感想を聞いてみたいです。これからもお体には気をつけて更新楽しみにしています、ということで、はい、お便りありがとうございます。YouTube ご紹介コーナーが好きで、毎週楽しみにされているということで、僕 3,4 週間前のラジオでお便りコーナー祭りをするために、ニュースコーナーと、YouTube ご紹介コーナーをスキップしたんですけど、その時にですね、そもそもこの2つのコーナーが需要あるのかどうかわかんないですけどねみたいな捨て台詞を吐いてしまいまして、そしたらこのお便りをいただいて、反省しましたね。楽しみにいただいていること本当に嬉しく思います。自信を持ってコーナーを継続していこうと思います。はい、そんな奥井主さんから今回僕に YouTube 動画をおすすめいただくといういつものコーナーの逆バージョンで情報をご提供いただきましたが、アフリカンベイブリストの動画、はい、初めて見たんですけれども、めっちゃ面白かったです。てか僕の動画より面白くて、ちょっとへこみましたね。はい、このアフリカンベイブリストさん、現在イギリスに留学している日本人の方で、チャンネル開設当初はアフリカを旅されていたんですかね。ちょっと経歴というか変遷はよくわからないんですが、まあ、いわゆる海外在住系の YouTuber ですね。僕もこのチャンネル開設当初はアメリカテキサス州ヒューストン在住だったので、僕も海外在住系 YouTuber の一人だったんですが、その観点からアフリカンベイブリストさんのここがすごいと思ったのが、現地の方とめっちゃ積極的に交流されている点です。海外在住系 YouTuber の動画を見る多くの方は、海外に住むのはどんな感じなのかなという、まあ、その好奇心を満たすためのなんか疑似体験みたいなものを動画に求めているのかなと勝手に分析しております。なので僕もアメリカにいた時はめっちゃアメリカっぽい誰々に行ってみて、そこで食レポをしてみたり、現地のスーパーがどんな感じかをレビューしたり、アメリカらしさを意識しながら動画を制作しておりました。まあ、そういう現地らしさを提供するにあたってベストな方法って、現地の方と交流している様子を見せることだと思うんですよね。僕は結構内向的な性格なのもあって一人で過ごすことが多かったんですけど、まあ、それに対してアフリカンベイブリストさんは非常に外交的で、動画の中でも現地の方と積極的に交流されているのが、僕が持っていないストロングポイントといいますか、非常に羨ましく思うポイントです。動画の内容も面白くて、まあ、テンポもいいので、もちろんねチャンネル登録させていただきまして、新着動画が出ない間は過去動画を見て待機しようかなと思います。ご紹介いただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルをヒューストン動画きっかけで見始めてくれた方は、絶対にアフリカンベイブリストさんハマると思いますので、僕からも合わせてお勧めさせていただきます。はい、ということで続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。腰が良くなったら一番したいことは何ですか、ということでお便りありがとうございます。ぎっくり腰もねだいぶ良くなったんですけれども、まだ完全ではないという状態ですかね。まあ、腰が完全に良くなったらしたいこと、まあ、やっぱりブラジリアン柔術と少林寺ですかね。腰を痛めてしまった結果、スポーツ面ではこの1ヶ月くらい本当に時間を無駄にしてしまったので、まあ、それを取り返す勢いで練習に励みたい一方で、まあ、そんな勢いでやってしまうとまた怪我しかねないので、そこら辺のバランスをうまく調整しながらやっていきたいと思っています。ちなみに少林寺は明日から復活して、まあ、その少林寺の練習でどのぐらい動くかを様子見て、ブラジリアン柔術の方もゆっくり復帰できればなと思っています。 Vlog もですね、この1ヶ月は特にほぼほぼこの部屋からお送りするというね、画面映えしない残念な内容が多かったんですが、もう歩くのも走るのも平気になったので、来週以降はもう少し行動範囲が広くなって、場面転換が多い Vlog をお届けできるんじゃないかなと思っております。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上となります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは5件のお便りです。はい、順調にお便りは来ているんですけれども、お便りコーナーの運営が火の車状態であるのは変わりないので、コーナー継続のためにも概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見、質問、感想などどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです。お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科されるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京と、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。はい、ということで、なんかこの2日間ぐらいすごい寒かったですよね。なんか暑くなったり寒くなったりね、5月でこんなんあるんやと思いましたけれども、まずは東京の天気、明日5月25日月曜日は晴れ時々曇りで、最高気温が27度、最低気温が17度ということで、今日よりもだいぶ暖かくなりそうですね。なんか今日の天気も曇り時々晴れってなってて、なんかねそんな晴れる感じあんましないんですけれども、はい、やっぱ晴れた方がいいですよね。これぐらいの気温であれば気持ちよく過ごせるかなと思います。はい、続いて神戸の天気です。明日5月25日月曜日の天気は晴れ、最高気温が29度、最低気温が19度ということで、はい、真夏日一歩手前ですよね。はい、かなり暑くなりそうで、日焼けなんかもしちゃうんじゃないかなと思います。はい、紫外線が強いらしいですよ。はいはい、続いてニュージーランドクライストチャーチです。ニュージーランドは南半球に位置しておりますので、日本とは季節が真逆でして、今は秋から冬にかけて季節が移ろっている状態です。そんなニュージーランドクライストチャーチの天気は明日月曜日、曇りで、最高気温が12度、最低気温が14度ということで、もうねかなり冬な感じがありますね。まあニュージーランドから聞いている方多分いらっしゃらないと思うんですが、はい、まあ、なかなか寒いと思いますのでお気をつけください。最後が、アメリカテキサス州ヒューストンでございます。ヒューストンは、こちらの天気予報を、お送りするタイミングでは、まだ天気予報をお送りするタイミングじゃないな、ラジオを投稿するタイミングでは本日の未明となっておりますので、本日の天気をご紹介します。本日24日の天気は雨で、最高気温が30度、最低気温が23度ということで、はい、ヒューストンね、まだまだ30度台で耐えてはおりますが、そろそろね35度とか超えてきてもおかしくないんじゃないかなと思います。雨ね結構嫌ですよね。はい、雨ってなるとやっぱ車の運転にはお気をつけくださいっていう感じですかね。はい、ということで、これでラジオはね、終了となります。また来週の日曜夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いします。あとライブ配信の方もですね、5月29日の金曜日からあとまたやりますので、別途これもね宣伝させていただきますが、そちらもご参加いただけると非常に嬉しいです。はい、ではでは以上です。